聖書をお読みいたします。創世記49章29節から50章の3節までです。ヤコブは息子たちに命じた。間もなく私は先祖の列に加えられる。私をヘト人エフロンの畑にあるホラー穴に先祖たちと共に葬ってほしい。それはカナン地方のマムレの前のマクペラの畑にあるホラー穴で、アブラハムがヘト人エフロンから買い取り墓地として所有するようになった。そこにアブラハムと妻サラが葬られている。そこにイサクと妻リベカも葬られている。そこに私もレアを葬った。あの畑とあそこにあるホラー穴はヘトの人たちから買い取ったものだ。ヤコブは息子たちに命じを得ると、寝床の上に足を揃え息を引き取り先祖の列に加えられた。ヨセフは父の顔に伏して泣き口づけした。ヨセフは自分のじいたちに父の亡骸に薬を塗り防腐処置をするように命じたので、医者はイスラエルにその処置をした。そのために40日を費やした。この処置をするにはそれだけの日数が必要であった。エジプト人は70日の間喪に服した。本日はいつも天国を見据えて毎日神様と共に歩みましょうというお話です。人間の間柄には簡単愛照らすという親しい関係を示す言葉があります。内臓の中でも肝臓と胆のうは命を支える大切な臓器と古くから言われていました。転じてこれら2つの臓器を心の奥底と考えて、簡単愛照らす仲というのは互いに心の底まで打ち明けて親しく交際するという意味になっていきました。現代になると世の中広しといえども、親子の間柄でそこまで親しくなれるということが少なくなってきているような気がします。しかしヤコブの家にはそれがありました。父ヤコブと息子ヨセフの間柄です。この親子の美しい関係が創世記49章から描かれています。創世記49章、父のヤコブが病気であると知ったヨセフが、自分自身はエジプトの総理大臣という多忙な公務の中にありながらも、いとまを凍って息子2人を連れて父親の病床を訪ねるのでした。で、父ヤコブはすっかりと衰弱しきっていたのにもかかわらず、なんとか力を振り絞って起き上がりベッドの上に座りました。父ヤコブが開口一番何を伝えるか、心の奥底から何を息子に語ったかというと、なんとそれは主なる神様から受け取った約束の言葉でした。この土地をあなたに続く子孫に永遠の所有地として与えよう。この土地をあなたに続く子孫に永遠の所有地として与えよう。父ヤコブは自分のお父様を欺いて兄の祝福を横取りしてしまい、実家を逃げ出したのですけれども、孤独に逃走中だったその時、 ベテルという土地、もともとルズという名前の土地において、この土地をあなたに続く子孫に永遠の所有地として与えようと神様からの語りかけを耳にしたのでした。この土地というのは約束の地カナンのことです。父ヤコブがヨセフにこれを語った時、もうすでに80年か90年か長い年月が経っていました。しかし父ヤコブはかつて自分が無力だった時にベテルで主なる神様が自分を選んでくださって、自分の子孫が永遠の御国につながる民族になる、メシアを生み出す民族になるということをその時自覚しました。私たち人間関係において自分以外の他の人の心の底を計り知るということはなかなか難しいものですけれども、ヤコブは自分がもう死ぬという臨終を目の前にしながら、意識しながら、自分が一番愛した息子ヨセフにベテルでの神様の約束の御言葉を語ったのでした。ヤコブは失敗が多くて苦労し同士の人生でしたけれども、心の底ではずっと神様の約束に忠実に過ごしていた。ヤコブの人生は神と共に歩もうとしている人生であったということがここからわかると思います。続く創世記は49章になりますけれども、本日はその最後の部分を読んでいます。本文29節、ヤコブは自らの亡骸の埋葬場所を息子たちに指示しました。でそれは約束の地カナンの一角です。自分のおじいさんであるアブラハムがその妻サラを埋葬するために銀400シェケルで買い取ったホラーな小さな土地でした。カナンの土地全体が彼らの子孫の永遠の所有地になるという神様の約束を先取りするような小さな土地、ホラー穴がある土地でした。映画などを見ていますと、出入り口を確保するために閉まっていくドアに、つま先をこうねじ込む、そんなようなシーンを見たことがあられると思いますけれども、このマクペラの畑のホラー穴というのは彼らにとってはそのようなくさびのような土地でした。そこはアブラハムとその妻サラ、イサクとその妻リベカ、そしてヤコブの妻レアがもうすでに葬られている場所でした。その土地が最後にヤコブの亡骸を待っていました。その場所はエルサレムから南に30キロ、ヘブロンの町の一角にあります。なんとこれは現代に至るまでその6名の体は保存され、イスラム教徒がアブラハムの聖女と呼んで今でも巡礼しています。当然ながらユダヤ教徒も我々クリスチャンも近くに行ったらこの場所を巡礼することになります。そういう素敵な場所です。本文の33節にはこのように書かれています。ヤコブは息子たちに命じを得ると寝床の上に足を揃え、息を引き取り先祖の列に加えられた。安らかな死でした。ヤコブは自分が死に至る時に永遠の御国、神の国を見ていたのでした。おじいさんのアブラハム、父イサクが そこで自分を待っているのが見えていました。地上で自分の役割を果たし終えたヤコブは安心して自分から足を揃えて息を引き取り、喜び勇んで先祖の列に加わっていきました。とても美しい死に際だったのではないでしょうか。自分がどこから来てどこに行くのか、何のために生まれてきて何のために人生を用いているのか、それをよく知っている人の臨終の瞬間だったと思います。安らかな最後というのは神様と共に人生を歩んできた人たちの特権だと思います。現代の私たちは毎日目の前の現実に押しつぶされていないだろうかと思っています。苦しい日々の中にあったとしても、イエス様の約束の実現と神の御国を見据えて過ごしているでしょうか。私自身はしばらく現代社会の構造について学ばせていただきました。そしてその経済システムがある意味人間を食い尽くすような激しい無ごたらしい面を持っていると思いました。ですからキリスト教会としては今のシステムに変わるような、もっと人が生かされる経済体制を社会に提案していくべきではないかと思って学んでいました。しかし実際にやってみると、この現代の経済システムというのは非常に重たいもので、いろいろ考えてお話ししたりしてもシステム自体はびくともして動かないわけです。何かお話ししたとしても特に若い世代の力にはなかなかなれないという現実を知りました。それで、そういうことを学ぶのもいいかもしれないんですけれども、それよりもイエス様の福音を直接いろんな方にお伝えする方が周りの方にとってはもっと良い助けになるとやっと気づきました。そして福音をこれからどんなふうに語っていったらいいのだろうか。ある方は今までの伝え方よりももっと東洋の日本人の心に届きやすい福音の語り方があると考えています。その一つとして遠藤周作の文学作品がありますよというのを知りました。今日の礼拝後の学びはそのことに触れていきたいと思っています。本部50章1節は記しています。ヨセフは父の顔に伏して泣き口づけしたとあります。息子のヨセフが父のヤコブのことをどれほど愛していたのか、ここから現れていきます。臨終に至った父親の顔に近づいて涙を流し、冷たくなっていく父親の顔に口づけし、父親を御国に送り出しました。父は自分をあのマクペラの畑の洞穴に葬ってくれと命じていましたので、それを実行するために遺体はそのまま朽ち果てるさせるわけにはいかず、エジプトのミイラの技術を用いて、ヨセフが対処しました。ミイラという話ですから、まず内臓をお腹から引き出して、その代わりに香料をお腹に詰めて、体は天然ソーダに何日もつけておきます。その後体を洗って上質の麻の織物で体を包み、にかわの代用となっているゴムを塗りつけて、最後に棺に納めるという手順です。 作業は40日を要したと書かれています。エジプト人はこのヨセフを尊敬していたので、ヨセフの父親の死に際して70日間喪に服したそうです。なんとエジプトの王族が亡くなった場合は72日間喪に服すのが慣例だったようですから、ヨセフの父親の場合は国葬並みの扱いを喜んでエジプトの方々がなさったということがわかります。その後エジプトを出て、壮大な葬儀が持たれました。大きな葬儀でしたけれども、その規模が大きかったから素晴らしいわけではなくて、この二人の親子関係がとても素晴らしかったわけです。父ヤコブはその後半の人生において神様と共に歩んで息子たちに愛情を注ぎました。特にヨセフに関しては生まれた時から別格扱いで愛情を注いでいました。父親の特別な愛情があったからこそ、ヨセフが理不尽な奴隷生活、囚人生活にあった時も父なる神様に愛されているだけでなくて、父親の愛情を思い起こしてそれに耐え続けることができました。ヨセフは目の前には現れない遠い故郷の父親と神様とに愛されているという実感を持って苦しい毎日を耐えることができました。そして父親の愛情があったからこそ、自らがエジプトで総理大臣になった後に兄たちの裏切りを許し、全員をエジプトに呼び寄せて世話をする力が湧いてきたとも言えると思います。そのような愛情の関係が人に力を与え、人を生かすことになります。私自身はキリスト教会の牧師をさせていただいているのに、なかなかそのようなヤコブのような愛情が湧いてこない、足りない牧師だと考えています。もっと自分に愛があれば、この創価教会も一層美しい教会になれただろうにと反省をします。最近は特にですけれども、あまり何もできなくて祈ることぐらいしかできないので、熱心に朝晩教会員の方々、教会に集う方々のためにお祈りをしています。また他方で家族の関係において苦しい面があって、父ヤコブとヨセフのようないい関係が結べていません。で、その2番目の特に2番目の娘に対して小さい頃からなかなか愛情が注げなかったわけです。で、2番目の娘はイエス様に対してとても近しい間柄になる素直な子だったんですけれども、結局のところ私自身が理解できず冷たくしてしまったことによって、神様からちょっと遠くなってしまったのではないかと思っています。で、何とかしたいと思って、明日からですけれども教会をお休みさせていただいて旅行に行かせていただくことにしました。で、本人は美術を好むので美術が盛んな町に行こうということにさせていただきました。今年の夏は特に暑かったわけですけれども、8月になってもろくも体調を崩してしまいました。で、朝起きたとしても朝から疲れていて、午前中はぼーっとして過ごす、スタミナが全然なくて活動ができない状態になって、だんだんそれが8月から9月と調子が悪くなってきたんですけれども、 まあ、このままだと旅行なんて行けないねというふうに妻に言われて迷いました。もしかしたら神様を差し置いて自分が勝手に先走って計画してしまったんではないかなという思って、じゃあそもそも何のために行くのか、行っていいのか、神様に祈って過ごしました。そしたら9月の半ばになってですけれども、祈りの中で神様が答えてくださいました。行ってくださいと、神様に行きなさいと言われました。かつて愛情を注げなかった娘を愛して、親子の絆を回復したり、そしてイエス様との本人との関係が良くなるように尽くすために行きなさいという答えでした。いろいろ調べましたら、旅先は食事に相当なお金がかかるということが分かりました。どうしようかということで、娘に、その一緒に行く娘に相談したら、炊飯器を持っていこうじゃないかということになって、お米と炊飯器を持って、その宿で、2段ベッドの宿なんですけれども、そこで自炊をしようということに なりました。10日前には床に置いてあったパソコンをちゃぶ台の上に上げようとしたら、持ち上げた拍子に腰が痛くなってしまいました。スーツケース重いものを入れる予定なのに、俺ちょっと運べないという状況になって、これで、どうなっちゃうんだろうと思ったんですけれど、なんと先週の日曜日の礼拝の後にある方が痛みを和らげる軟膏を突然プレゼントしてくださって、それを塗ったら3日間で治ってしまいました。また先週の日曜日ですけれども、長老会で報告を聞きました。教会会計は赤字だったんですけれども、ある方が特別に献金を捧げてくださったということをお聞きしました。お礼申し上げます。そして今に至っては9月の間下り調子だった体調がなんとか持ち直してきています。今回の旅のテーマは、自分が引き起こした人間関係の破れにどう向き合うのかというテーマです。乏しい私を神様が後押ししてくださっているのを今感じています。そして創価教会の皆様が、足りない私のためにいつも祈り支えて、さまざまな必要を満たしてくださることを心より感謝します。人間の間柄には、簡単愛照らすという親しい関係を指す言葉があります。古代エジプトにいたヤコブとヨセフは、父親の臨終の間際に互いの心の奥底を打ち明け合って、親しい交わりの時を持っていました。私たちも、私自身もそのような親しい関係を一人でも多くの方と築きたい、築いていきたいと神様に祈っています。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たち人間が持っている愛情がどれほど小さいものかと思い知らされますけれども、しかしあなたとの交わりの中で、あなたの約束を握って毎日を過ごす中で、あなたがまず私たちに愛情をくださり、私たちの人間関係をそれを通して豊かにしてくださると日々感じております。どうか足りない私自身、そして多くの豊かな創価教会の一人一人の上に一層の愛情を注いでくださり、私たちがこの地域にあって愛の交わりの群れだと思ってもらえるように、素敵な人たちだと思ってもらえるように、 どうぞあなたのご栄光を表してください。これから毎日一歩一歩の歩みがあなたの御心にかない、あなたの素晴らしさを表すものとなりますように、私たちを引き上げてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。